ザ・ビートリスト、愛こそはすべて。この番組ではビートルズ推し歴25年の妄想家がリアルタイムのビートルズへの愛を15分程度お届けします。番組の中で作成したプレイリストも公開しています。そちらも合わせてお楽しみいただけると嬉しいです。改めましてこんにちは、こんばんは。ビートルズ妄想家のミホエルです。2023年も半分終わりましたが、今年の後半には私たちビートルズファンを歓喜の渦に巻き込んでくれそうなビッグプロジェクトが待機していることが先月明らかになりました。すでにご存知の方も多いかと思いますが、6月にポールが出演した BBC ラジオの中でビートルズの最後の新曲が年内にリリースされると大発表してくれました。先月にはポール自身が撮影した1963年から64年のビートルズの写真を集めた写真集が販売になって、現在ロンドンのナショナルポートレートギャラリーではその写真展が開催されています。ポールの写真展 Eyes of the Storm はビートルズがツアーで6カ国を巡り、まさに世界を制する瞬間といえるおよそ4ヶ月の記録で、ちょこちょこ漏れてくる画像はもちろんどれも初めて見る美しいものばかりです。早く写真集を買わなくてはと思いつつ、日本語版の出版のアナウンスがないかなと待機していたところ、なんと先週、ポール自身から2024年に日本で写真展を開催するよという発表がありました。なのできっと、その写真展に合わせて日本語版の写真集を用意してもらえるんじゃないのかなと続報を待っている状態です。Eyes of the Storm の写真展は、まず2024年7月から9月に東京六本木で開催され、その後大阪にも巡回予定です。この写真展に合わせて、ポール自身も来日してくれるんじゃないか、トークショーとかもしかするとライブもしてくれたりするんじゃないかなと期待がどんどん膨らんでいるところです。その頃にはビートルズの最後の新曲もリリースされているわけですし、ビートルズをめぐる世界はどんな色合いになっているのか非常にワクワクします。そしてポール同様、今も元気で音楽活動を続けてくれているもう一人のビートル、リンゴは春のツアーも無事終え、7月7日には83歳の誕生日を迎えます。リンゴの誕生日の正午には例年通り世界各国からピース&ラブの願いが発せられるでしょう。リンゴはそのピース&ラブ集会について、ローリングストーンミュージックナウというポッドキャストの中で呼びかけを行っていたんですが、その出演時に最後のビートルズの新曲についても語ってくれました。ポールが6月13日に新曲についてポロリと発言してからおよそ半月後に、リンゴも初めて公にそのニュースについて口を開いてくれました。ポールの他にはジョンとヨーコの息子のショーンもツイッターで新曲について軽く言及することはありましたが、リンゴからは何も聞こえてきていなかったので、今回リンゴ本人の口からビートルズの新曲について話してもらえたというのはとても嬉しいことです。さらにその発言内容もこれまでに明かされておらず、また私たちファンがとても知りたがっていた内容だったので、何重にも嬉しい発表となりました。せっかくなので2023年リリース予定のビートルズの新曲について、これまでに分かっていることをこのあたりで一度まとめておこうと思い、今回ポッドキャストを作ることにしました。まずざっくり今公になっている情報を羅列すると、2023年下旬に新しいビートルズプロジェクトの計画がある。多分その時にビートルズの最後の新曲がリリースされる。新曲のタイトルはまだ明かされていない。曲はジョンが生前残したテープに入っていたもの。そのテープには For Paul と書かれていた。新曲にはビートルズ4人が参加している。ジョンの声は AI を使ってテープの音源から抽出した。ジョージも生前その曲の一部をレコーディングしていて、それを使用している。以上のことから4人が参加しているのであれば、楽曲は Now and Then である可能性が高いと推察される。楽曲はとても素晴らしい出来で、これが最後のビートルズ4人の曲となる。2023年7月5日時点で言われているのは、ざっくり以上のような内容です。これまでの関係者の発言を時系列でいくつか紹介します。まずポールが6月13日に BBC のラジオ番組に出演し、今年2023年中にビートルズの新曲をリリースする。ジョンの声は AI を使って抽出したと発言し、この日はこのニュースが世界を駆け巡りました。そして翌日6月14日には、ショーン・オノ・レノンがツイッターで、AI を使ったフェイクのビートルズの曲なんて興味ないしっていう書き込みに対して、みんなすごく誤解してると思う。父親のデモテープから AI を使ってノイズを取り除いただけで、やってることはフリー・アザ・バードと同じで、4人のビートルズが新たにレコーディングしたもので、フェイクなんてことは何もないというような返信をしています。 しかしその後も同様の誤解による批判めいたつぶやきがいくつか見られ、6月15日と6月18日にも勘違いをしているファンに対して人々は大きな誤解をしている、 AI はノイズを取り除くために使用しただけだと繰り返し返信していますが、ビートルズの新曲のニュースが流れた後、ジョンの声を AI で作ったみたいな感じで勘違いしている人は結構いるように思えました。今回ビートルズの新曲を作るにあたって使われた AI 技術というのは生成 AI の類のものではなく、楽器も声もノイズも一緒くたになった音源の中から特定の音だけを分離して抽出されるマシンラーニングの手法のことを言っています。これは2021年に公開されたザ・ビートルズ・ゲットバックを制作するにあたりピーター・ジャクソン監督のチームが開発したもので、その技術は去年リリースされたリボルバーのリミックスにも使用されています。ザ・ビートルズ・ゲットバック制作時に質の悪い音源からビートルズの会話や演奏をきれいに取り出すために開発したもののことを指しているんだと思います。その技術はビートルズのロードマネージャーの名前にあやかってマルと呼ばれていて、その話もピーター・ジャクソン監督が映画のインタビューなどでよく話していたので、ビートルズ好きの人には結構知られてる話かなと思っていたので、 AI を使うなんてフェイクだと脊髄反射している人が少なくないことには少し驚きました。でもそんな風に理解した人は想像以上に多かったようで、6月22日にはポールもツイッターを更新し、新曲についていろんな憶測と混乱が巻き起こってるみたいだけど、人工的だったり合成的に作られたものは何もなくて、 AI を使って音源をクリーンアップしただけで全て本物だよと語りました。ポール自身がこんな風にはっきり言及しないといけないくらいたくさんの勘違いが噴出してたんだなと思うと、一部のビートルズファンダムがちょっと恐ろしくも感じました。現時点では楽曲のタイトルは明かされていませんが、このニュースが発表されてからファンの間では一体どの曲が新曲としてリリースされるのかということについても憶測が飛び交っています。一番有力なのは1990年代半ばにアンソロジープロジェクトで3つ目の新曲としてレコーディングされていたものの、ジョンのデモテープのノイズがひどすぎて完成に至らなかった Now and Then です。ジョージは当時音源の状態が悪すぎると言ってリリースに反対していたと言われています。あとはこのアンソロジープロジェクトでポール・ジョージ・リンゴが作ったとされている All for Love、 そしてジョンがリンゴにプレゼントした Grow Old With Me なんかの名前も挙がっています。ビートルズの新曲と聞いた時一番気になるのは、ジョンとジョージはもうこの世にいないけど2人はちゃんと参加しているのかなってことじゃないかと思います。私もジョージが参加しているのかすごく気になりました。それでいくと Grow Old With Me に関してはジョージは生前演奏やコーラスなどで参加した素材が残ってなさそうな気がするので、ちょっと難しいのかなと思っています。また逆に All for Love は1990年代に作られた曲なのでジョンが参加できませんし、この2曲がもしプロジェクトの一環として発表されることがあってもビートルズの新曲っていう言い方はしないんじゃないかなと個人的には思います。それでいくと Now and Then は当時リリースされなかったものの、ポール・ジョージ・リンゴがレコーディングを少し試したことがあるということをアンソロジーの新曲のプロデューサーだったジェフ・リンが過去に語っていましたので、4人が何らかの形で参加することは可能なんじゃないかなと想像できます。そのジョージの参加については、まず6月18日にショーンがツイッターでビートルズの新曲でジョージはどうやって演奏してるのという担当職人の質問に対し、まだ詳しいことは言えないんだけど新曲はとても素晴らしい出来できっとみんな気に入ってくれると思うと返しています。ジョージも参加していると明言してほしいとうずうずすること2週間、その疑問についにリンゴが答えてくれました。先日ポッドキャスト用のインタビューでリンゴは新曲にはジョージも生前に行っていたレコーディングで参加しているよとはっきり語ってくれたようなのです。そしてショーンやポール同様とても素晴らしいとも表現していて、これが最後の4人の曲になると語りました。リンゴありがとうの気持ちでいっぱいです。そしてこの言い方から推察するにリリースされるのは1曲なのかななんても妄想したりしています。このリンゴの発言についてまとめているローリングストーンの記事には、新曲のリリースに合わせてアンソロジーのドキュメンタリーの再リリースの可能性があるかもと書かれていますが、未だそのような発表も公式からはされておらず推測の域を超えません。というかアンソロジーの再リリースが長らく待ち望まれていたという事実も私は知らなかったので、へえそうなんだと思って読みました。個人的にはマルの技術を使ってもう一度ジョンのテープから綺麗にジョンの声と演奏を取り出して フリー・アザ・バードとリアル・ラブのリミックスをしてくれてもいいよって思ったりもしています。2曲のリミックスと今回の新曲1曲で3曲、それにボーナストラックとしてオール・フォー・ラブを追加して4曲組でリリースするなんていうのはいかがでしょうか。さらにこのリンゴのポッドキャストでの発言について書かれた NME ジャパンの記事によると、ジョージがレコーディングしたものはギターではなくボーカルだということのようです。アンソロジー発売時にプロデューサーのジェフ・リンが3曲目のセッションに取り掛かったのはある日の午後だった。バックトラックを録音したがラフな仕上がりで完成させることはできなかったと語っていましたが、録音したのはボーカルだったのか楽器演奏だったのか、このあたりもまだまだ気になることは山積みです。さて、ビートルズの公式からは今のところ新曲に関するアナウンスは何もなされていませんが、ポールがビートルズの新プロジェクトと新曲について語った6月22日のツイートをビートルズ公式アカウントがリツイートしています。なのでこの姿勢からビートルズ公式も新曲リリースを認めたっていうことだなと認識しています。予定通り今年下旬のリリースでプロジェクトは進行しているということでしょう。多分クリスマス商戦に合わせて10月下旬か11月頃にリリースされるんじゃないかと思われるビートルズの最後の新曲、続報を楽しみに待ちましょう。さて、本日のプレイリストはアンソロジープロジェクトでリリースされたフリー・アザ・バードとリアル・ラブの2枚のシングル版にそれぞれカップリングとして入っていた3曲、合計6曲をまとめてみようかと思います。でもそれらのカップリングの曲はアンソロジーに未収録の楽曲なので、サブスクでは聴けないのではないかと今気づいてしまいましたが、せっかくなのでサブスクで聴けるバージョンで強引にプレイリストを作りたいと思います。フリー・アザ・バード、 I saw her standing there、 This boy、Christmas time is here again、 Real love、 Babies in black、 Yellow submarine、 Here, there and everywhere、 そしてジョンとリンゴの Grow old with me。 以上合計10曲のプレイリストは Apple Music と Spotify で公開していますので、ぜひ聴いてみてください。ビートルズへのたくさんの愛とプレイリストでお送りする The Beatlist、 愛こそはすべて、記念すべき37回目の放送はおしまいです。お聞きくださりありがとうございました。7月7日はリンゴの誕生日。ピース&ラブの気持ちでお祝いしましょう。ミホエルでした。